青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回も引き続きアワホームのエミさんをゲストにお送りいたします。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回エミさんがどうやって会社員からアワホームを立ち上げて、こう経営者の面みたいなこともいろいろお話ししていただいたんですけれども、今回はそのエミさんの時間感覚っていうことについてお伺いしたいなと思うんですけども、エミさんってこう新刊ではね、今日から変わる私の24時間っていうこと、今大好評で、本当にこの本読むだけではちょっと思考がクリアになるような感じがするぐらい、真似したいこともいっぱいあるんですけど、うん、エミさんの時間感覚ってこう何を基準にどういうふうに捉えてるのかなって、まず大きなところで聞いていきたいんですけれども、うん、エミさんって時間をどういうふうに操って、どういうふうに考えて、はい、あと時間を追いかけるっていうことをよく、あと追いかけすぎないとか、そういうこともおっしゃってますけども、はい、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
そうですね、もう本当時間ってもうみんな平等に、もう当たり前でみんな本当分かっていることだと思うんですけども、みんな24時間って平等にあるものだけれども、特にこう私たち世代の30代40代、子育て中の方っていうのはもうやることがもう本当多くて、でお仕事と、ね、両立されている方だと特にもう時間に追われて焦ってる、イライラしてる、そして子供に対して、早くしてっていう気持ちだったりとか、会社の中でもこう慌てて帰ってっていうような、何かこう常に追われてる、追いかけられてるような感覚を持ってるっていう方がすごく多いと思うんですよね。
本当ですね、もう多分みんな、はい、そうじゃない方いないんじゃないかなってぐらい、そうですね、
は
い、
で私自身もその以前会社員で、子育てと仕事を両立していた時っていうのは、両立とも呼べないぐらい本当にもう全然空回りばっかりで、もう仕事に誰からも言われてないけども、こう時短を取ってる自分が悪いんじゃないかとか、みんなにこうスピードがついていけない自分が申し訳なかったりとか、で家に帰ったら家に帰ったで、もう家事育児もう9時に寝かさなとか、なんかそんなんで、もうストレスも結構あって、
そうです
ね、でその当時はもう保育園のお迎え行く前5分だけちょっと自分の時間があったんですね。
5分、
家に帰って荷物を置いて5分だけ、その5分でスナック菓子を1袋全部食べてみたいな、もうストレスをそれで発散したみたいな時代もあったんですよ。
だけどそういうことでスナック菓子ってすごい、でもエピソードとして面白いですね。5分でできること、
そんな時もあったんですよ、はい、だったんですけど、やっぱりなんかこう、もう自分では心がもうアクセクしてしまって、でこれじゃいけないと思って働き方を変えて、
はい、
で今度は時間があれば仕事もできるだろうと思ってたけど、今度はですね、またやればやるほどどんどんどんどんまたやりたい仕事が出てきて時間に追われ、ってなってきた時に、子供がですね、私のパソコンをパタって3歳の時に閉じたんですね、はい、私が仕事してたら、
はい、
もうやめてよっていう感じで、
うんうんうん、
でその時に、あ、私何のために働き方を変えて生き方を変えようと思ったのに、また同じことしてると思って、また悪せく追われてると思って、これじゃいけないと思って自分でこう見つめ直して、はい、私は何のために仕事をするのかなとか、何のために生きていくのかなとか、子育てって何なんかなみたいなことをもう一回考えて、でやっぱり自分が、一番したいことに時間を使えるように、私じゃなくてもできる仕事は手放していかないといけないし、
はい、
家事の中でももっと家族ができることを増やしていけば私も楽になるしっていうような考え方で、
はい、
自分が時間を生み出した先にやりたいことって何なのかなっていうことを先に考えるようになったら、すごい変わりました。
もうじゃあ結構大きなきっかけとしては、確かにフリーになられたら時間が多いけど、はい、またその中でやりたいことを詰めすぎたりとかして、はい、アップアップしてる時にもう神の手ぐらいな感じで、もう
お子さんがパタッて、
すごい象徴的なやり方、こう服引っ張るとかじゃなくてもパソコンを閉じるという、じゃあそこかなり大きな、こうハッとこう気づくような、はい、感じだったんですね。
そうですね、なんかそれまではやっぱり一人でフリーランスとしてやったものだから、なんか全部一人でしないとっていう気持ちが強くって、であとはいただける仕事は全部受けないとなんか焦る、
は
い、不安、
最初は、ね、
みたいな気持ちがすごくあったんですよ、だったんですけど、でも本当に私がやるべき仕事で、しかもやりたい仕事なのかなっていうところを心を鬼にして考えた時に、いや今これは私じゃなくてもきっと他の人の方がいいだろうなって思うことだったりとか、 あとは自分自身がやってる事務作業的なところでいくと、まあ、自分自身ではなくて他のもっと数字が得意な人にやってもらった方が請求書絶対間違わんと作れるなとか、
ああ、もう
なん
アウト
か
ソーシン
そういうと
グ
ころ、
していこうみた
そうい です
な。はい。
ね、みたいな気持ちに少しずつなってきて、で、1人週1回来てもらうスタッフを見つけ、みたいなところ
はい。
から組織を作っていったという感じですね。
そこでこう、エミさんがまあお得意とする効率みたいなことがどんどんこうアイディアが生まれて、まあ、それをね、その都度教えてていただいてますけど、今そのエミさんって効率っていうとあれですけど、なるべくどういうふうなふうにしたらこうご自身が一番楽だなとか心地いいなみたいな感じなスタンスになれるやり方を
そう
さ
で
れ
す
てるんですか？
ね。私はですね、とにかく今もらったボールをすぐ投げるっていう感じ
今すぐ
を
提
一
出す
番
るっ
今
て
意
いうやつで
識、
すね。
そうです。やっていまして、昔自分が会社員でいた頃っていうのは、例えば企画書一つ出すのもものすごい熟考して考えて、完璧な状態に仕上げてから、もう先輩から上司から言われることも想定した質問も全部も持ってですね、どやっていう感じで出してたんですよ。で、そうすると、やっぱりちょっと突っ込まれてうまくいかなくなると、こんだけ考えた時間が無駄だったのかなと思ってめげたりとか。なんかそういうことがすごく多い、ポキッと折れちゃうような仕事のやり方をしていたので、今はですね、もうポンポンポンポンってボールを蹴り合いながら、やっていく企画の作り方、私がもらったボール、取引先さんからどうですかって言われたら、もうすぐに今思った状態で一回投げる。で、それを返してもらってっていうやり取りの中から、作っていくものづくりだったりとか、まあ、書籍もそうなんですけれども、そんな感じでこう、じゃあ1週間後に考えて出しますねとかじゃなくて、今私の中でできることで6割でもいいからボールを投げるっていう感じでやり取りしていくように今はしています。
ご自身が少し完璧主義的な感じで、もう本当に120点ぐらいのものを出しても、まあ、向こうからちょっと違うんじゃないって言ったら、そのメンタル的にも落ちるし、まあ、時間的にもそこで、ね、
そうです
無駄
ね。
になっちゃいますもんね。120でやったものが向こうからは違う希望が来たりしてたら、それが無駄になっちゃうから、とりあえず言われた段階で6割ぐらいでも出しちゃうってい
そうう で
こ
す
とです
ね。
よね。でもなんかエミさんにそれ本でも書いてあって、私もちょっと自分も自戒を込めてですけど、分かります。なんかこう出してって言った時に、とりあえず6割だとそんなにこう質がそこまで良くなくても、そこからこうブラッシュアップできるけど、まず早
そうで
い
す
というと
ね。
ころが美徳だったり
そうなんです。
ね。
そうですね。
あとプラスこう、じゃあそこで何かしたら80点になってっていうんだけども、ずっと待っても待っても例えば出てこなくて、で出てきたものがなんか70ぐらいだと、あれこんな時間かかっても70みたいなことだから、この速さのレベル、特に今の時代すごい大事だなってす
そう
ご
で
く
す
共感
ね。
します。
なんかそういう作り方の方が、特に今の若い世代とかだったら、もしかしたらそういう、まあ、TikTok とかでも何でもスピード勝負だし、もう歌もね、 A メロ B メロじゃなくてサビからスタートとか、もうとにかくスピード
そう
速
なんですよ
さ
ね。昭和は
の
サビ、このね、歌までが長いんで
昭
すよ
和
ね。
本当そう盛り上がりですけど、なんかそこよりとにかくパンパンパンパンってやり取りで、まあ、LINE も短文でサクッと返すとかっていうような時代になってきてるので、まあ、私たちのその、まあ、仕事の考え方も完璧にしてから丁寧にこう出すというよりも、サクサクっとやっていく中で、こう本当に LINE のやり取りとかスラックのやり取りみたいな感じで仕事を進めていく方が、まあ、結果的に今の時代とも合ってるのかなと思います
そう
ね。
ですね。なんか一回一回が重いと動きも重いみたいな感じになっちゃい
そう
ま
です
もんね。
ね。こう1週間かかって提出したものってなってくると、こちら側も期待が大きくなっちゃって
そうですよ ね。
ね。
でも昨日言ったもの
そんなが 感
今
じ
日出て
が。
ると、まあこれぐらいだよねっていうふうにハードルも下がりますよね。
そうですね。
わかります。で、エミさんが今その本にもありますけど、実践されてることが、まあ、特にお子さんのいろんなものをこう提出する時も、その場ですぐもう提出しちゃうっていう、もう立ったままでもいいからこう提出しち
そう
ゃう
です。
みたいな、それはやっぱり心がけていることですか？
そうですね。仕事だけではなくて、本当家庭の面でもですね、返事をすぐするっていう、こう学校のね、懇談会のいついつ参加しますとか、なんかこう塾の面談何日にしますとかっていうのも、後から考えようって思うと、またその時にもう一回自分のスケジュールを考えたりとか、なんかしなきゃいけなくなるので、今思った時に今決めるっていう、こう、まあ、処理の速さをやっていくと、まあ、仕事をためない、トゥードゥをためないっていうのをすごい意識してますかね。
確かに小さいね、出席するって、もうおそらく100%ほぼほぼ出席するけど、返事だけをちょっと待っちゃうと、 あ、すいません遅れましたみたいなこともね書かなきゃいけなくなっちゃうから、うんうんうん、それをすぐ出すことでそれもなくてっていうところで返事って、うん、遅れれば遅れるほどそういうエクスキューズが必要になるけれども、ポンポンってなると短い短文でね、はい、終わらせられるってこともありますもんね、はい、うん、だから、うんうん、エミさんは今すぐ提出するとか今すぐやるってことと、さっきと話はですけど、ちょっと6割でいい企画とか、はい、このお仕事とかやり取りはもう100じゃなくていいよっていうことも言われてるんですよね。
はい、そうですね、100ってなってくるとやっぱみんな出せなかったりとか、まあ、してしまうところを会社のスタッフにも6割でいいよっていうと、割と気軽に出しやすくなるというか、うん、そこまで完璧じゃなくていいよって言われるとすごくハードルが低くて出しやすくなるのか、うん、もうアイデアとかだけじゃなくてもいろんな場面で、6割でいいよっていう感じでやってますね。で、それでみんなでボールを蹴り合って一つのゴールを目指す方が、一人での100って限界がありますので、はい、みんなが6割でもいいからアイデア持ち寄ってブラッシュアップしていく方がいいものに結局できるかなと思ってます、
うん、あとはエミさんがこれはボイシーか YouTube かでおっしゃってたことなんですけど、数字で伝えるっていうのもすごく分かりやすいっていうふうにおっしゃってたなと思っていて、うん、例えばエミさんこれ企画、はい、今まだ半分なんですけどっていうふうにして5割なんですけどって出されると、あゆみさんは100ではないのね5って思ってるから、それだけのこうチェックになるしっていうふうにおっしゃってた、はいはい、その数字で渡すっていうのもとてもいい、分かりやすいなと思いました、
うんうんうん、そうですね。これは実は息子がですね、足を怪我した時に病院の先生に、今の痛みって前回の痛みが10だとしたら今回はどれぐらいの痛みって聞いてもらってたんですよ、
はい、
でそれを聞いた時にすごい分かりやすいなと思って、うん、前より痛いとか言われたら痛いって言っちゃうし、
うん、
なんかこうそうじゃなくてこうみんなが分かりやすい共通認識の数字っていうところで出すっていうのがなるほどって思ったので、そこから会社でもエミさんチェックしてくださいっていうのは、今じゃ8割ぐらいできてますっていうのか、2割でチェックしてくれなのかっていうところで私も判断がしやすくなったり、そんな感じでよく数字では表すようにしてます。
先生からのね一言でそこのアイデア出されるのすごいなと思いましたけど、本当に確かに息子さんとか娘さんとかちっちゃいと、その言語化が難しい時にこの間は、うんうんうん、8だったけど今は4って言われたらね、あ、じゃあ半分ぐらい痛みがなくなったのねって、うん、ふうに思いますもんね、うんうん、あとその指示をする方もなんかお仕事がもう100あったらこのお仕事は10を見せて3ぐらいでいいんだよっていうような、この指示系統もすごく数字で見えるっていいっておっしゃってましたよね、
は
い、
うん、そうですね。特に今は新しいスタッフが入社してくれることがすごく多くなってきて、
はい、
その時にうちの会社って一つのジャンルの仕事だけじゃなくて、いろんな、まあ、マルチで仕事ができる、まあ、ような子も採用してますので、そうすると、はい、まあ、広報の仕事は2割でいいよとか、企画の仕事がじゃあ5行こうかっていう感じの、なんか新しく入った子が5対3対2でいいよって言われると、自分の力のかけどころがこれぐらいっていうのがざっくり会社のスタッフも新しく入った子も分かるので、そんな感じで数字で表すことが多いですね。
そうですね、こう曖昧にこれは大体でいいよとかって言われると、その人の大体とかね、うんうんうん、その感覚が違いますもんね。
そうなんですよ、ね、
でも数字で言うとすごく分かりやすいというふうに思いました、
うんうんうん、
でそのやることも、それでエミさんは提出とかやることは最初はそんなに100じゃなくていいよってことも提唱してて、もっと気軽なボールのやり取りっていうことも提唱されてるんですよね、
はい、うんうん、はい、ちなみに青柳さんはその編集長としていろんな編集部員を抱えてらっしゃると思うんですけれども、はい、それぞれのこう仕事の進捗ってどうやって見ていらっしゃるんですか？
だから私も今回エミさんのそれを聞いた時にどういうふうに見ているのかなと思いましたけど、うん、やっぱり進行表っていうのがまあありますので、う
ん、あ、なるほど、
それで あとプレ会議っていうのがあるんですね。で、そのプレ会議の時に新しいアイデアと、あと業務報告っていうのをそこでまとめて聞くようにしていて、でしかもそれをみんなの前でも話すので、みんなもこう副編集長だったりデスクだったりする人もみんな知るんですよ、そこで。あ、私この著者さんからまだご連絡が来ないんでっていう風に問題も言ったりして、そこでこう私もなるべく今度共有っていうのはすごく意識してて、その人だけ知ってるとか私だけが知ってるじゃなくて、そうするとみんながちょっと遅れてるんだったらこうしたらってこうアドバイスをしやすくなったりとかするので、なるべく会議の時はこう情報共有をするようにしてチェックするっていうのはやってますね。
じゃあその定例会議みたいなことが月に 何回かあるような感じなんですか？
そうですね、2週間に1遍あって、
あ、
まあ、個人的に行ってくることいっぱいあるんですけれども、うんうんうん、そこはでも結構肝みたいな感じで思っていて、
なるほど、
はい、やってます、
うんうん、勉強になります、ありがとうございます、
いや、私ももうエミさんでまたいろいろお聞きしたいことはあるんですけど、次回は、はい、はい、もっと具体的に A4 用紙1枚に年間スケジュールを書き出すとか、もっとこうエミさんが本で具体的に書かれていることをお聞きしたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
エミさんとお届けした今回の感想や番組全体へのご感想はメールアドレス life@wani.co.jp までお送りください。このお便りを読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。お便りお待ちしております。ここまでのお相手は青柳ゆきと
アワーホームのエミでした。
エミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。